太宰治作新尺諸国話より義理。義理のために死を致すこと、これキューバの家の習い。昔摂州伊丹に神崎式部という筋目正しき武士がいた。伊丹の城主荒木村重に仕えて横目役を務め、年久しく主家を泰山の屋敷に置いた。主家のご次男村丸という若殿、ご僧侶の重丸のよろず大人びて、気立て優しきに似ず、まことに手に余るわんぱく者にて、神崎はじめ重臣一同の苦労の種であったが、城主荒木は優雅なご僧侶よりもかえってこの乱暴者のご次男をひいきして、そのわがままを笑ってお許しになるので、いよいよ増長し、ついにある時、蝦夷とはどのような国か、その風景を一目見たいと途方もないことを言い出し、家来たちがなだめるとなおさら図に乗ってダダをこね、蝦夷を見ぬうちは飯を食わぬと言ってお膳を蹴飛ばす始末であった。かねて村丸ひいきの城主荒木はこの度もまた笑って、よろしい、蝦夷一覧もよかろう、行っておいで、若い頃の長旅は一生の薬と言って、こともなげにそのわがままの願いを聞き入れてやった。お供は神崎式部はじめ家中粒寄りの武士30人、そのお供の人数の中に2人の少年がご次男のお話し相手として差し加えられていた。1人は神崎勝太郎とて15歳、式部の秘蔵の一人息子で、要望華麗、立ち居振る舞い神妙のあっぱれ、父の名を恥ずかしめぬ秀才の若武者。今一人は式部の同役森岡丹後の3人の男の子の中の抜歯丹三郎とて16歳、勝太郎に比べて何から何まで見劣りして、色は白いが目尻は垂れ下がり、唇赤く真っ赤で著白海に似ているくせに、なかなかのおしゃれで額のニキビを気にして毎朝密かに軽石でこする。それがために額は紫色に異様にテカテカ光っている。でっぷりと太って大きく、一挙手一投足のろくさく、武芸は嫌い、式場は盛ん、いぎたなく横座りに座って何を思い出しているのか、時々にやりと笑ったりして、やったらしいったらない子であったけれども、この子はどういうものか若殿村丸のお気に入りで、タコよタコよと呼ばれて、いつもおそば近くはべって、若殿にけしからぬことをご指南申したりして、若殿と共にゲラゲラ下品に笑い合っているのである。もとより式部はこの丹三郎を好かなかった。この度の蝦夷見物のお供にもこの子を加えたくなかったのだが、自分の一子勝太郎が上司の言いつけでお供の一人に差し加えられているし、同役の森岡丹後の子を無下に退けることはできなかった。同役への義理である。森岡丹後も親の欲目から抜歯の丹三郎をそれほど劣ったことは思っていないらしく、神崎殿、この度は運悪く私が留守番に回りましたが、私の代わりに抜歯の丹三郎が幸せとお供の端に加えられましたから、まああれの土産話でも楽しみに待っていることにいたしましょう。それにつけてもあれも初旅、なりばかり大きくてもまだほんの子供ゆえ、所持よろしく頼みますぞと親の心情、ぴたりと畳に両手をついてお辞儀をしたのだ。いやあの子はどうもとは言われない。その上若殿から他校もぜひとの内命があったのだから、どうしても他校をお供の人数に差し加えないわけにはいかぬ。渋々丹三郎を連れて国元を出発したが、京を過ぎて東路を下り、 草津の宿に着いた頃にはそろそろ丹三郎皆の足手まといになっていた。第一ひどく朝寝坊だ。若殿と二人で夜遅くまで宿の女中に戯れて、掛け事やら狐剣やらすごろくやらいやらしく忍び笑いして打ち興じて、式部はさすがに見るに見かね、明日は早朝の出発ゆえもはやお休みなさると思い切って隣室から強く言っても、若殿は平気で、遊山の旅だ、構わぬ、のうタコめ、はあとタコは答えてニヤニヤ笑って。そうして翌朝タコは若殿よりも遅く起きる。この丹三郎一人の朝寝坊のために一行の宿からの出発がいつも遅れる。若殿はのんきに、捨ておけ、後から追いつくと言い、タコ一人を宿に置いてさっさと発足しようとなさるが、神崎式部は丹三郎の親の丹後からあの子をよろしくと一言頼まれているのだ。捨ておいて発足するわけにはゆかん。我が子の勝太郎に言いつけて丹三郎を起こさせる。勝太郎は丹三郎よりも一つ年下である。それゆえ少し遠慮の言葉遣いで丹三郎を起こす。もしもし、ご出発でございます。
へえ、バカに早いな。
若殿もとうにお支度がお出来になりました。若殿はあれからぐっすりお休みになられたらしいからな。俺はあれからいろいろなことを考えてなかなか眠られなかった。それにお前の親父のいびきがうるさくてな。
恐れ入ります。
忠義もつらいよ。
俺だって毎夜若殿の遊び相手やらされて
ヘトヘトなんだよ。
お察し申しております。
おお、全くやりきれないんだ。たまにはお前が代わってくれても良さそうなものだ。
はっ、お相手を申したく心がけておりますが、私は狐剣などできませんので。
お前たちは野暮だからな。固いばかりが忠義じゃない。狐剣くらい覚えておけよ。
はあ、と清和く笑って、それにしてももう皆様がご出発でございますから。
何がそれにしてもだ。
お前たち俺をバカにしてるんだ。
ゆうべもそのことを考えて悔しくて眠れなかったんだ。俺も親父と一緒に来ればよかった。親から離れて旅に出るとどんなにみんなに気兼ねをしなきゃならぬものか、お前には分かるまい。
俺は国元を出発してこの方肩身の狭い思いばかりして。
人間って薄情なものだ。
親の目の届かないところではどんなにでもその子を邪険に扱うんだからな。
いや、お前たちのこと言ってんじゃない。お前たち親子は立派なものさ。
立派すぎてお釣りが来る。
この度の蝦夷見物が済んだら、俺はお前たち親子のことを逐一国元の殿様と親父にお知らせするつもりだ。俺には何でも分かってるんだ。
お前の親父は随分お前を可愛がってるらしいじゃないか。
隠さなくたっていい。ゆうべこの宿に着いた時、お前の親父は、
これ勝太郎、足の豆には焼酎でも吹いておけと言ったの俺は聞いたぞ。
俺にはあんなことは言わない。みんなの見ている前では嫌に俺に親切にしてみせるが、
俺にはちゃんと分かってるんだ。
実の親子の情はさすがに争われないものだ。焼酎でも吹いておけか。後でその残りの焼酎を親子二人で仲良く飲み合ったろう。どうだ。俺には一滴も酒を飲ませないばかりか、狐剣さえやめさせようとしやがるんだから面白くないよ。ゆうべはつくづく考えた。ごめんこぶって、俺もう少し寝るよ。
襖越しに神崎式部はこれを聞いていた。
よっぽどこのまま捨ておいて発足しようかと思った。本当に打っちゃって言った方がよかったのだ。そうすれば後のさまざまな不幸が起こらずに済んだのかもしれない。けれども式部は義理を重んずる武士であった。所持よろしく頼むとピタリと畳に両手をついて頼んだ 丹後の声が姿が忘れられぬ。式部はその日も黙って丹三郎の起床を待った。丹三郎の節だらには限りがなかった。草津、水口、土山を過ぎ鈴鹿峠に差し掛かった時にはもう歩けぬとわめき出した。元から乗馬は増えてで、さりとてその自分の増えてを人に看破されるのも悔しくて、無理して馬に乗ってはみたが、どうにもお尻が痛くてたまらなくなって、やっぱり旅は徒歩に限る。どうせ木山寺の湯山旅だ、馬上の旅は苦しい、野暮であると言って、自分だけでは体裁が悪いので勝太郎にも徒歩を進めて馬を捨てさせ、共に若殿の籠の左右に付き添ってここまで歩いてきたのだが、峠に差し掛かって急に今度は徒歩も野暮だと言い始めた。こうしてテクテク歩いてるのも気の利かない話じゃないか。タコは籠に乗って峠を越したかったのである。やっぱり馬の方がいいでしょうか。勝太郎にはどっちだって構わない。何？馬？馬は平行だ、とんでもない。馬も悪くはないが、しかしまあ一長一短というところだろうな。曖昧にごまかした。本当に？と勝太郎は素直にうなずいて、人間も鳥のように空を飛ぶことができたらいいと思うことがありますね。バカなことを言ってる。丹三郎はせせら笑い、空を飛ぶ必要はないが、カゴに乗りたいのだ。けれどもそれをあからさまに言うことはさすがに少しはばかられた。空を飛ぶ必要はないがとまた繰り返していい。眠りながら歩くということはできないものかね、と遠回しに謎をかけた。それは難しいでしょうね。勝太郎には丹三郎の底意がわからん。無邪気に答える。馬の上なら眠りながら歩くということもできますけれど、あれは危ない。タコには馬上で眠るなんてゲートはできない。眠ったら最後落馬だ。あれはまた野暮なものだ。目が覚めてここはどこかと聞いても馬は答えてくれないからね。カゴだとカゴかきが、へえ、もうそろそろ桑名ですと答えてくれる。ああ、カゴに乗りたい。うまいことおっしゃる。勝太郎にはタコの謎が通じない。ただ無心に笑っている。丹三郎は忌々しげに勝太郎を横目で睨んで、お前もまた野暮な男だ。思いやりというものがない。と改まった口調で言った。はあ。と勝太郎はキョトンとしている。
見ればわかるじゃないか。俺はもう歩けなくなっているのだ。
俺はこんなに太ってるから股ずれができて人に知られぬ苦労して歩いてるのだ。
見ればわかりそうなものだ。
と言って急に顔を苦しげにしかめ、片足を引きずって歩き始めた。旗を貸してやれ。とおかごの後に補充していた神崎式部はその時苦笑して勝太郎に言いつけた。はい、と言って勝太郎は丹三郎のそばに走り寄り、タコの右手を取ったらタコは怒って、ごめん小室、こう見えても森岡丹後の子だ。お前のような年少の者の肩にしなだれかかって峠を越えたという風聞がもし国元に達したならば、父や兄たちの面目が丸つぶれじゃないか。お前たち親子はグルになって森岡の一家を長老する気なのであろう、とやけくそみたいにわめきたてた。神崎親子は顔色を変えた。式部、と籠の中から若殿が呼んで、タコにも籠をやれ、と察しのいいところを見せた。はっ、ただいま、と式部は平伏する。タコは得意だ。それから関、亀山、四日市、桑名、宮、岡崎、赤坂、五井、吉田、
タコは大いばりでカゴに寄られて居眠りしながら旅を続けた。宿に着けば相変わらず夜更かしと朝寝である。この丹三郎一人のために国元を発足した時の旅の予定より10日近くも遅れて、うずきの末ようよう今日の旅止まりは駿河の国島田の宿と急ぎ掛川を立ち、佐与の中山に差し掛かった頃から豪雨となって、途中の菊川も氾濫し、濁流は橋を揺るがし、道を越え、しかも風さえ加わって将来ものすごく、一向の者の袖がっぱの裾吹き返されてちぎれんばかり。這うようにして金谷の宿にたどり着き、ここにて人数を改め、一行無事なるを喜び、さてこれから名高い難所の大井川を越えて島田の宿に渡らなければならぬのだが、式部は大井川の岸に立って川の景色を見渡し、水かさ刻一刻と募る様子なれば、今日はこの金谷の宿に一泊とお供の者どもに言いつけた。けれども乱暴者の若殿には式部のこの用心深い処置が気に入らなかった。川を眺めてせせら笑い、なんだこれがあの有名な大井川か、淀川の半分もないじゃないか、国元の稲川よりも向こう側よりも小さいじゃないか、のうタコ、これ式の川が渡れるなんて式部も猛録したようだ、いかにも、とタコは神崎親子を横目で見てにやりと、私などは国元の稲川を幼少の頃より毎日のように馬で渡って慣れておりますので、こんな小さい川がたとえどんなに水を増しても恐ろしいとは思いませぬが、しかし生まれつき水転換と申して、どのようにキューバの武芸に達していても、この水を見ると恐ろしくブルブル震えるという奇病があって、しかもこれは親から子へ遺伝するものだそうで、若殿は笑って、奇妙な病気もあるものだ、まさか式部はその水転換とやらいう病気でもあるまいが、どうだタコめ、我ら二人抜けがけてこの濁流に駒を進め、かの宇治川先人佐々木と梶原のごとく相競って共に向こう岸に渡ってみせたら、臆病の式部はじめ友の者たちも仕方なく後からついてくるだろう。何としても今日のうちにこの大井川を渡って島田の宿に着かなければ西国武士の名折れだぞ。タコめ続け、と駒に打ち乗り濁流めがけて飛び込もうとするので、式部もここは必死、しのつく雨の中を美濃も傘も放り上げて、若殿の駒の靴輪に取りすがり、おやめなさいおやめなさい、式部兼ねて受けたまわるに大井川の川底の形状変転つねなく、その背のその縁の新線は川越しの妊婦さえ踏みたがえることしばしばありとのこと、言わんや他国の我ら抜山の言うありといえども、決起だけではこの川渡ること難しく、式部は今日一日その水転換とやら奇病にでも何にでも相なりますから、どうか式部の奇病を哀れにおぼしめして川を越えることは明日になさってください、と涙を流して懇願した。まことの臆病者の丹三郎は口ではあんな偉そうなことを言ったものの、タコめ続けと若殿に言われた時にはクラクラとめまいがして、こりゃもうどうしようとうろうろしたが、式部が若殿をいさめてくれたのでほっとして、真っ青な顔に奇妙な笑いを無理に浮かべ、ちぇ残念と言った。それがいけなかった。そのでたらめの言葉が若殿の気持ちを一層たけり立たせ、タコめ式部は卑怯だ構わぬ続けと 式部の手の緩んだ隙を見て駒に一鞭当て暴虎氷河残部と濁流に身を躍らせた。式部も今はこれまでと観念し、それ若殿に続けとお供の者たちに激しく下知した。いずれも屈強の友の武士30人、何の躊躇もなく次々と駒を濁流に乗り入れ、大波を分けて若殿の後を追った。岸には丹三郎と後見役の式部親子とが残った。丹三郎はブルブル震えながら勝太郎の手を固く握り、若殿は野暮だ、思いやりも何もない、俺は実は馬は何よりも苦手なのだ、何もかもめちゃくちゃだと泣くような声で訴えた。式部は静かに辺りを見回し、後に異老の者の亡きを見届け、さて丹三郎に向かい、これも皆あなたの言葉から起こった難儀です。でもまあ今はそんなことを言っていたってしようがありません。すぐに若殿の後を追いましょう。わしたちは果たして生きて向こう岸に行きつけるかどうか、この大水では心もとないけれども、わしは国元を出るとき、あなたの親子の丹後殿から丹三郎義はまだほんの子供、しかも初旅のことゆえ所持よろしく頼むと言われました。その一言が忘れかね、わしは今日まで我慢に我慢を重ねてあなたの世話を見てきました。今この濁流を渡ってあなたの身にもしものことがあったなら、今日までのわしの苦労もそれこそ水の泡になります。馬は一番元気のいいのをあなたのために取っておきました。せがれの勝太郎を先に立て背踏みをさせますから、あなたは何でもただ馬の首にしがみついて勝太郎の後についてゆくといい。すぐ後にわしがついて守ってゆきますから、心配せず大波をかぶっても慌てず馬の首から手を離したりせぬように、と穏やかに言われて、さすがのバカも人間らしい心に返ったか、すみませんと言ってわっと手放しで泣き出した。所持頼むとの一言ここのことなりと、我が子の勝太郎を先に立て、次に丹三郎を特に吟味して選び置きし馬に乗せて渡らせ、我が身はすぐ後に舌と寄り添って進み、渦巻く激流を乗り切って難儀の末にようやく岸近くなり、少しく安堵せし折も折り、丹三郎をいささかの横波をかぶって馬の蔵覆り、あなやの小さい声を残してはるか流れて浮き沈み、騒ぐ間もなくはや行方知らずになってしまった。式部呆然たるうちに岸につき、見れば若殿は安泰、また我が子の勝太郎も司祭なく岸に上がって若殿のおそばにはべっている。世に武家の義理ほど悲しきはなし。式部覚悟を決めて勝太郎を手招き、そちに頼みが。はいと答えて澄んだ目で父の顔を仰ぎ見ている。家中随一の微動である。流れに飛び込んで死んでおくれ。丹三郎はわしの苦労の甲斐もなく、横波をかぶって蔵が覆り流れに飲まれて死にました。そもそもあの丹三郎義はかの親の丹後殿より預かりきたれる義理のある子です。丹三郎一人が溺れ死んで、お前が助かったとあれば丹後殿の手前
この式部の武士の一分が立ちがたい。ここを聞き分けておくれ。時刻を移さず今すぐ川に飛び込み死んでおくれ。と表を怖くして言い切れば、勝太郎さすがは武士の子。はっと答えて少しもためらうところなく、立つ川上に身を躍らせて相果てた。式部うつむき涙を流し、まことに武家の義理ほど悲しきものはなし。ふるさとをいでし時も、人も大きに我を選びて頼むとの一言、そのままに捨てがたく、万事に劣れる子ながらも大事に目をかけここまで来て、不慮の災難、丹後殿に顔向けなりがたく、何の罪とがもなき勝太郎をむざむざ目前に置いて死なせたる苦しさ、さりとては恨めしのよ。丹後殿には他の男の子二人あれば、嘆きのうちにも紛れることもありなんに、それがしには勝太郎一人。国元の母の嘆きもいかばかり。我も夜年なみ勝太郎を死なせて、今は何か願いの楽しみなし。出家と観念して表面は何気なく若殿に仕えて、首尾よく蝦夷見物の大役を果たし、その後城主においとまをこい、老妻と共に出家して、播州の清水の山深く隠れたのを、丹後その戦いを聞き伝えて志に感じ、これもにわかにお暇を恋受け、妻子とも四人、今さらこの世に生きておられず、皆出家して勝太郎の菩提を弔ったとは、いつの世も武家の義理ほど哀れにして美しきはなし。